14ページ、有害鳥獣からの農作物被害防止対策、ご協力ください。町内で有害鳥獣による農作物被害が発生しています。被害防止のためには、次の対、食、獣の3点が重要です。対、有害鳥獣の適正な個体数管理。1、町がより猟友会に委託し、有害鳥獣駆除を通年で実施しています。2、有害鳥獣の目撃や農作物被害があった場合は、産業振興企業誘致課へ情報提供をお願いします。食、有害鳥獣の餌となるものを与えない。1、農地に収穫しない農作物を放置していませんか？動物にとっては格好の餌になります。適正に処分しましょう。また、墓地の備え物も狙われますので、適正な管理をお願いします。2、農地や宅地に果樹を植えている場合、熟した果実が落ちると動物を引き寄せる原因になります。収穫しない果実は適正に処分し、必要のない果樹であれば、伐採などを検討しましょう。10、有害鳥獣が安心して生活できる環境を与えない。1、農地周辺のやぶや草むらは、動物にとって絶好の隠れ場所です。ここに潜んで、農地や人の様子を伺っています。鳥獣被害防止対策の重要なポイントは、人里近くに住む場所を少なくすることです。やぶや草むらはできるだけ見通しを良くするよう管理しましょう。2、下草が繁茂した山林は動物の隠れ場所になることがあります。下刈りなど適正に山林を管理して動物を寄せ付けない環境を作ることが重要です。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線403。森林整備補助事業をご活用ください。町では手入れの行き届かない森林の増加を食い止め、健全な森林づくりと林業の振興を図るため、下刈りや枝打ちなどを行った際に経費の一部を補助します。対象、町内に森林を所有、または町内の森林で造林をしていて、徴税を滞納していない方、対象経費、森林の下刈りや枝打ち、除干伐に要する経費。なお、実際の経費と町基準額を比べて、低い方を補助対象経費とします。補助率は町基準額の10分の9以内です。申請期限、11月28日金曜日、申請手続き、申請前に産業振興企業誘致課へお問い合わせください。事前に補助対象となる森林であるかを調査します。その後、同課に備え付けてある補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類、一図、案内図、委託する場合は見積書の写しと合わせて申請してください。対象事業、補助対象経費など、対象事業、下刈り、対象経費、雑草木の除去を行う事業に要する経費、町基準額、10R あたり、19,800円、対象林齢、5年生以下、枝打ち、材木の枝葉の除去に要する経費、35,600円、除干伐、不要木の除去、不良木の淘汰、搬出集積に要する経費、23,100円。いずれも対象林齢は11年生以上、30年生以下。なお、事業規模は 5R 以上が対象です。除干伐の本数干伐率は、おおむね 20% 以上が対象です。町基準額は昨年度の金額です。今年度の金額は決まり次第、町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、 産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線403、15ページ、空き家の適正管理と利活用について、近年、老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっています。地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことのないよう、所有者は適正に管理する責任があります。空き家の管理について、町と空き家などの適正管理に関する協定を締結している公益社団法人寄居町シルバー人材センターでは、定期的な空き家の巡回や、立ち木の剪定、伐採、除草などの管理業務の依頼を受けています。有料。お持ちの空き家の管理にお困りの方は、寄居町シルバー人材センター、電話 581-3451 へご相談ください。空き家全般に関する相談について、町と空き家活用モデル事業に関する連携協定を締結している空き家活用株式会社では、空き家全般に関する悩みに寄り添う相談窓口、寄居町空き活カウンターを運営しています。相続登記から家財の整理、不動産会社の紹介に至るまで、空き家専門アドバイザーが相談を受け付けますので、ご活用ください。左に、寄居町空き活カウンターの QR コードがあります。空き家の利活用について、町では県北部の6市町、熊谷市、本庄市、深谷市、三里町、上川町、上里町と連携して、埼玉県北部地域空き家バンク制度を実施しています。空き家の利活用をご検討の方は、町づくり整備課へご相談ください。空き家の解体について、町と空き家など除却促進に係る連携協定を締結している株式会社クラスオーネでは、解体工事の概算費用を把握できる解体費用シミュレーターと解体工事の概算費用と解体後の土地売却査定価格の双方を簡便に把握することができる住まいの就活ナビを運用しています。お持ちの空き家を解体したい方はご活用ください。問い合わせ、まちづくり整備課、電話 581-2121、内線242、左に解体費用シミュレーターと住まいの就活ナビの QR コードがあります。町長コラムデータボックス、寄居町長峯岸克明。気になる数字、10ランクアップ最下位脱出。今年は戦後80年、昭和100年の年にあたります。明治以降の近代化の中で多くのものが変わりましたが、その中の代表的なものの一つが人生の時間、一生の時間ではないでしょうか。人生50年という時代が長く続き、戦後昭和30年代、40年代でも人生は60年から65年でした。しかし、最新のデータでは女性の平均寿命は87歳、人生100年時代と言われております。人生100年時代にあって、誰もが望むのは健康で長生き。ところが、寄居町の健康寿命の順位は、県内63市町村中直近4年で、男性が55位、53位、54位、45位、女性が59位、63位、63位、63位でした。健康寿命は競争するものではないかもしれませんが、県内で常に下位、そして3年連続最下位はいただけません。健康寿命を縮める主な要因は、塩分の取りすぎ、喫煙、ストレスなどです。寄居町においては、県平均に比べて 脳血管疾患の割合が高くなっています。町でも健康診査受診の促進、運動習慣、食生活の改善などを啓発してまいりましたところ、今年度発表の健康寿命では男性47位、女性53位となり、女性は10ランクアップで最下位を脱出。まだまだ上には上がありますが、これは大きな一歩です。8月には NHK ラジオ体操生放送が寄居町にやってまいります。町社会福祉協議会による地域サロンも充実してまいりました。また昨年10月より始めた移動販売も好評いただいております。コロナ以後、地域での活動が減少傾向にありますが、ぜひご近所、ご友人、お仲間と笑顔で話す機会を増やしていただきたいと思います。人と会い、笑顔で話し、体を動かす手軽にできる何よりの健康方法ではないでしょうか。なお、健康寿命とは、65歳に達した方がその後健康で自立した生活を送ることができる期間、具体的には介護保険制度の要介護2になるまでの期間。16ページ、統合小学校の校名は寄居町立城南小学校に決定。城南中学校区の学校再編に伴い、令和10年4月に開校する統合小学校の校名は寄居町立城南小学校に決定しました。校名を決める条例が令和7年6月議会で議決されました。校名案の選定基準、1、親しみやすく広く受け入れやすいこと、2、読みやすく分かりやすいこと、3、歴史的または地理的なイメージが湧きやすいこと。選考過程、校名を公募、149.50案の応募、統合準備委員会で検討、3つの案に絞り込み、総合教育会議で町長との意見調整、教育委員会で校名案を決定。校名募集にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線511。就学援助制度について、町ではお子さんが町立小学校、中学校に就学し、経済的な支援を必要とする保護者の方に対して、就学費用の一部を援助しています。対象1、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給されている世帯、児童手当ではありませんのでご注意ください。2、令和7年度の町民税が非課税の世帯、3、保護者の職業が不安定などの理由で生活保護に準ずる程度にお困りの世帯。なお、この他にも援助を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。内容、次の費用の一部、学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、新入学児童、生徒学用品費、オンライン学習通信費、申請方法、申請は随時受け付けています。就学援助を希望される方は、教育総務課または各小学校、中学校を通じて申請をしてください。申請書は教育総務課各学校、町、公式ホームページから取得できます。なお、申請時期により認定する月や援助金額が変わります。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線512。より週末有機農業塾見学収穫体験会開催します。農業委員会では、町内で新たに有機農業に取り組みたいと考えている方、農ある暮らし、自給的な農業に興味のある方を対象に、 より週末有機農業塾を開催しています。同塾では見学・収穫体験会を開催します。野菜の有機栽培を行う農地の見学や収穫体験を通じて農業を身近に感じてみませんか。日時8月24日日曜日午前9時30分から1時間程度。なお、収穫体験は野菜の生育状況により実施できない場合があります。場所、東武東上線小布施駅近くの公私が管理する農地。対象、どなたでも参加できます。定員、申し込み順15人。内容、塾の案内及び有機栽培を行う農地の見学、野菜の収穫体験。費用無料。申し込み、農業委員会事務局に備え付けてある申し込み書に必要事項を記入し、同事務局へお申し込みください。なお、定員なり次第受付終了となります。その他、収穫した野菜を入れる袋をお持ちください。問い合わせ、農業委員会事務局、産業振興企業誘致課内、電話 581-2121、内線408。夏のエコライフデイウィークより、夏のエコライフデイウィークよりは、地球温暖化を防止するライフスタイルの実践に向けたきっかけ作りを行うためのキャンペーンです。専用のチェックシートを使用して、部屋を出るときは明かりを消したり、冷房を適切に使ったりするなどの環境に配慮した行動を行っていただき、それぞれの行動に応じた二酸化炭素の削減量を確認することができます。キャンペーンに参加し、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしてはいかがでしょうか。実施期間、7月5日土曜日から8月24日日曜日。参加方法、インターネットによる参加となります。詳しくは、先の二次元コードからアクセスしてください。また、町公式ホームページからもチェックシートのデータを入手いただけます。なお、紙のチェックシートは生活環境エコ単価でも配布します。提出期間、7月7日月曜日から8月25日月曜日。なお、紙のチェックシートで参加された場合は、期間内に生活環境エコ単価へチェックシートをご提出ください。その他、キャンペーンの結果は9月下旬に町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、生活環境エコ単価、電話 581-2121、内線223、224、左に町公式ホームページの QR コードがあります。17ページ、雑紙は資源です。雑誌は可燃ゴミではなく資源物へ。普段、何気なく捨てているメモ用紙、お菓子などの空き箱、トイレットペーパーの芯、封筒、包み紙など、多くの紙は雑紙としてリサイクルできます。雑紙を可燃ゴミではなく、資源物として出すことで、燃やすゴミの量が減り、二酸化炭素の排出削減、ゴミ処理コストの削減と、資源の有効活用ができます。雑紙として出せない紙、加工された紙、汚れや匂いのついた紙は、リサイクルの妨げになりますので、可燃ゴミへ出してください。シール、圧着はがきなど、粘着性のある紙、写真やインクジェット紙などの印画紙、レシートなどの間熱紙、伝票などのカーボン紙やノーカーボン紙、紙コップや紙皿などの防水加工された紙、洗剤や線香などの匂いのついた紙、ピザの箱など食べ物や油がついた紙、その他、アイロンプリント紙や金紙、銀紙。なお、ティッシュやアルミホイルの空き箱などは、付着しているビニールや金属類を分別してから出しましょう。雑紙の出し方、大きさが揃っている場合、 紐で十字に縛って出す。大きさが不揃いの場合、紙袋に入れて飛散しないように紐で縛って出す。なお、紙製の箱に入れて出す場合は、蓋が開かないように紐で縛って雑紙と書いて出す。ゴミの減量化、再資源化は、まず始めることが大切です。雑紙の分別を始めると、可燃ゴミの量が減っていくことを体感できると思いますので、徐々に習慣づけていけるよう、今日から分別を始めてみましょう。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222。私たちにできる取り組み、ストップ、地球温暖化。現在、世界各国で温暖化が進行しており、より良い町も例外ではありません。対策を取らない限り進行し続けるのが地球温暖化です。私たちだけでなく、子どもたちが将来も安心して暮らせる持続可能な社会を目指し、地球温暖化対策を人任せにするのではなく、一人一人が継続して取り組むことがとても大切です。地球温暖化が進むとどうなるのか。地球温暖化は、私たちの活動に伴って排出される二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることが原因で、異常気象の増加や生態系へ大きな影響を及ぼします。このまま地球温暖化が進むと、今世紀末には日本の猛暑日が年間で約23日も増えるという予測もあり、私たちの日常生活にさらに支障をきたす恐れがあります。誰でもできる温室効果ガスの削減。1、省エネ対策。子どもからお年寄りまで今日から簡単にできる取り組みが省エネ対策です。省エネにより発電で使われる石油、石炭、天然ガスなどのエネルギー消費量を減らして温室効果ガスの排出量を抑えることができます。夏のエコライフディーウィークよりに参加し、どのくらい温室効果ガスを削減できるかチャレンジしてみましょう。2、ゴミの減量化と再資源化、リサイクル。ゴミの減量化と再資源化は地球温暖化対策につながる大切な取り組みです。ゴミの量を減らすことで、収集運搬車両や焼却施設から排出される温室効果ガスの量を抑えることができます。また、ゴミの再資源化は資源の有効利用となり、新しい製品を作るためのエネルギー消費を減らすことで、地球温暖化対策に貢献できます。ゴミを減らすための具体的な取り組み、必要なものだけを買う、リデュース。レジ袋を買わずにエコバッグを持参しましょう。使い捨て商品の購入は控えましょう。物を大切にするリユース。繰り返し使えるものを選びましょう。不要になったものをフリマサイトなどへ出品しましょう。資源の有効活用、リサイクル。缶、瓶、金物類、ペットボトル、紙類、布類など、資源物を分別しましょう。食品ロスの削減。コンビニやスーパーなどでは陳列棚の手前から取って買いましょう。食べ残しをなくしましょう。誰でもお金を使わずに始められる省エネとゴミの減量化、再資源化で、今日からあなたも地球温暖化対策に参加しましょう。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222。